かっこいいおじいちゃんになるためのラジオ。この番組は自分の意見をしっかり持っているかっこいいおじいちゃんになるために、各テーマごとに専門知識を持つ県内県外のパートナーに質問したり意見交換をする番組です。たまーに家族で喋ります。方言なのはご愛嬌。
えしょさん、恥ずかしいですけど、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
今年もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
こっぱずかしいのが、我々収録をしているのは12月の年末ということでね、年が明けてないのに明けましておめでとうございますということで、今日1月3日に配信予定ですので言わせていただきますが、どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
いや、昨年から始まったこの配信もね、もう半年以上続けさせていただいて、いろいろと学ぶことができましたが、
早いもんですね、本当に。
早いもので、どうですか、反響だとかは、うん、ちょろちょろと増えましたか？
そうですね。やはり、まあ、神社の関係者の方に、まあ、数名、まあ、聞いてますよ、というようなお声掛けはいただいてますね。
ありがたい。もう少しですね、はい、まあ、発信力高めたいなと思いながら。
はい、まあ、まだでも全然少ないですね。
そうなんですよ。ちょっと我々、はい、僕の力不足もあるんですけど、まあ、きっとね、こう楽しく話してたりすれば、聞いてくれる方も増えると思いますので、
はい、そうですね。
今年もぜひとも元気よくよろしくお願いいたします。
はい、元気よく楽しくいきましょう。
はい、ということで、世間話からしたいなと思うんですが、まあ、年始、はい、昨年、まあ、12月のことも振り返る前に、1年間振り返って、何かこう、栄翔さんの中でのニュースでもいいですし、こう神社会の中でのニュースだとか、はい、ニュースだとかがあったら教えて、振り返ってほしいなと思うんですけども、どうでしたか？
はい。まあ、一年振り返ると、まあ、やはり、全体的なことで言うと、まあ、コロナウイルス、新型コロナウイルスの影響をもう多大に受けた一年だったなという、まあ、印象が非常に強いですね。
そうですよね。
まあ、昨年のまあ1月末、まあ、2月ぐらいから、ね、新型コロナは発生がしましたけれども、その昨年は結構ね、まあ、得体の知れないウイルスというか、そういったこともあってですね、非常にまあ困惑しましたけど、今年になってまあ状況は少し変わって、なんとなくワクチンの特性とかは分かったんですけれども、ただ、この感染者数をね、比べてみると、まあ、昨年は多分最高でも5000人いってないぐらいの感染者数だったと思うんですけど、まあ、今年に入ってからは、まあ、一番ひどい時で、まあ、2万5000人とかですね、そういった感染者数がありましたので、まあ、神社会も、やはり、いろんな意味で、感染対策のものを徹底に終わりましたし、まあそういったまあ新型コロナウイルスの影響っていうことと、あとはまあオリンピックですね。
ああ、なるほど。ありましたね。なんかもうだいぶ前の話のような感じですけども、確かに昨年ですもんね。
そうですね。まあこれ本当ね、感染者数の数字だけ見たらまあ一昨年の方が少ないんで、なんか変な感じですけど、まあ、昨年、ね、一昨年行えるのを遅らして、まあ、昨年、2020年を2021年にしたオリンピックということでね。まあ、その、いろいろ、開催の可否とかですね、直前に、実行委員の人がどうなったとか、いろいろありましたけど。
ありましたね。振り返るとありますね。
まあ、個人的にはもっともっと盛り上げてほしかったなと。まあ、非常にネガティブなイメージの印象が強かったなっていう、まあ、そういう印象はありますね。
なるほど、ありがとうございます。これ本当、神社って基本的にはこう換気って十分されてる環境じゃないですか、どちらかというと。
そうですね。
もうその中での感染対策って、もうあと何すればいいのっていうところだったと 思うんで、そんな1年間だったと思いますが、やっと落ち着いてきて、これからどうですか？でも、それでも前のような参拝方法に戻りそうですか？それとも新しい生活様式に沿った参拝様式っていうのは残りそうですか？
まあ、愛媛県、まあ、四国全体的にそうですけど、今はね、感染者数ゼロということで、まあ、数字だけ見れば感染対策そこまでもしなくていいような数字にはなってますけど、もう、継続して、まあ、マスクもしておりますし、まあ、実際ね、初詣で行ったら、大体鈴をでね、賽銭前に鈴をこう、鳴らして、お賽銭を入れるっていうような風習ですけれども、その、まあ、鈴をも、まあ、いろんな方が触る可能性があるということで撤去しております。
なるほど
な。あと、接客なんかもですね、やはりまあ、こう、手に触るものはある程度撤去をして、まあ、感染症が広がらないような対応っていうのは、もうほとんど昨年の、まあ、正月と同様にしてますね。そのあたりは、まあ、今年正月のね、感染者数が、正月というか、まあ、1月にね、感染者数が多くなってたっていうところもあって、かなり、まあ、デリケートに対応しているつもりではありますね。
確かにな。そして、愛媛県内の中では、三つの厳島神社さんって、どちらかというと、はい、いろんなことを先駆けて、まあ、取り入れて、ブログであったり、SNS であったり、ネット配信とか、いろいろとされてると思うんですけど、どうでしょうか？その手に触れるものをだいぶなくしていこうっていう生活様式は残すっていう話の過程、電子マネーでのお賽銭だとかっていうのは、協議とかされてたりするんですか？
そうですね。まあ、まさに、うちが今、ペイペイで、授与品、お守りなどを、まあ、授与できるようにしているんですけれども。
交換できるんですか、すでに。
まあ、当社です、はできますね。まあ、県内でも多分、うちと、まあ、あと1社か2社ぐらいの、もうほとんど対応しているところ少ないと思いますけどね、愛媛県の場合は。まあ、今年、ね、神社会を振り返ると、まあ、コロナ禍でなかなか自粛という形で、あまり目立ったことはなかったというか、むしろ、まあ、お祭りに対して、かなり規制をかけて縮小をしたというようなニュースが目立ちましたけれども、まあ、厳島神社としては、三津厳島神社としてはかなり、まあ、いろんな、まあ、トライができたかなとは思ってますね。
素晴らしい。素敵な振り返りをありがとうございます。はい、では、お時間になりそうなので、12月とことを、まずは清潔振り返って、1月どうだろう、そして今年の抱負なんかを最後聞いちゃおうかなと思うんですけども、
はい、
先月を振り返って12月、もう本当年末ですよね。も
うそうですね、
結構バタバタもされたのかなとは思うんですけども、 どうでしたか、はい、
まあやはり早め早めに、ね、対応するということで、まあ12月の8日のこと始めからですね、まあ、正月の年始にお参りの方が集中しないように、まあ縁起物であったり、お守りや新しい新年のお札などですね、まあお分かちをもう早めに12月の8日に始めたと。で、まあお供えビール、蛇腹であったり、まあ起き上がり虎といった新しいですね、まあ縁起物なんかも お出しをしました。で、まあ昨年に比べると、かなり、早めにご準備される方が昨年よりは少ないなという印象がありますね。特に昨年の今頃は、まあ、神社はこういうふうな対応をしますとか、早めにしてくださいみたいなのを結構全国ニュースでいろんなところでしてたと思うんですけれども、まあ、今感染者数が少ないっていうことと、あと多分まあ特定の業種をあんまり躊躇しないようにおそらくしてるんだと思うんですけど、まあいろんなね、まあ飲食関係が特にそうですけど、あんまり自粛言うと、いろんな経済的な部分もあろうかと思いますので、まあそういったことも含めてですね、まあ感染者数が愛媛県はゼロということもあるんでしょうけれども、ちょっとそういったところは、見えますね。で、あと12月、の、まあ、厳島マルシェをしたり、 または七五三をね、やはりそれでも分散して行われて、12月にされる方も、いらっしゃいました。で、年末に従って、まあ今、12月24、25と、正月の準備、正月のお締め縄や、締め飾りなんかを総代さんとで、協力して、作って、本当に、もうすぐ始まる正月を、皆様に安心して迎えていただけるように、本当に爪の爪を今しているというところになりますね。
なるほど。そんなお忙しい中、収録をされて、お時間されていただきまして、ありがとうございます。
いえいえ、こちらこそありがとうございます。
はい。では、聞いていただいている方は、1月も年明けておりますけども、1月、さあ、どんな月になるのか、そして、三つの厳島神社さんがどんなことをするのか教えていただきたいんですけども。
はい。まあ、1月というのは、まあ、正月からは始まって、まあ、年神様をお迎えすると。というような、習わしになります。で、まあ、当社で言いますと、まあ、31日大晦日から1日にかけて、やはりお参りの方が例年ですと多いというところもありまして、当社の花手水ですね、手水さを、柄などを撤去して、蝶子鉢がもう使えないようになっておりますので、そこに、まあ、水を溜めてお花を生けるということをしておりますが、まあそれを、特にまあ豪華にするような方向で、31日から、まあ、お花屋さんの花の真央さんっていうところ、そして1月の7日からは、新田高校の華道部、で、1月の18日からは、フラワーショップ小谷さんというまたお花屋さんが、まあお花を奉納していただけるというようなことになっております。また、厳島マルシェね、12月もしましたけれども、もう1月の9日、今回は第2日曜になりますが、9日に、まあ、厳島マルシェをするということが決まっています。またですね、まあ、毎月限定の御朱印というものをお分かちしておりまして、この12月は、まあ、初めてとなるクリア御朱印というものをさせていただきまして、まあ、いろいろ報道の方にも取り上げていただきましたけれども、1月の方は、まあ、それこそ、岡田君の地元でもある、内子のね、にある、イカザキ社中さんという、まあ、大津橋。
はい。
まあ、ギルディングを手掛ける、ね、コラボをいたしまして、また今回はデザイナーの、富久千恵里さんという方にデザインをお願いいたしまして、で、それを、大津は、手すきの大津橋に、ギルディング加工をしたものを、まあデザイナーの方がデザインしたものをギルディング加工したものを、まあ御朱印としてお出しするというような準備もしております。
なるほどな。ちょっと教えていただきたいんですけども、はい、この神道とこのデザインの、この、幅というか、はい、どのあたりまで、例えばこう、許容できるっていうか、はい、結構、御朱印も、多分シンプルというか、基本的には、まあ、はい、筆で文字を書いて、多分神社の名前だとか、いろんな、のりとの一部がわかりませんけども、いろんなことを書いて、まあ、印鑑、社員をしてというものだと思うんですけども、どのあたりまでこう、デザインって、今って幅を持たせてるんですか？
そうですね。まあ、今ね、言われたように、御朱印っていうのは基本的には、お参りをした証としてお渡しするものなので、まあ、赤い、まあ、朱印、御朱印に、まあ、何々神社と、で、何年何月何日、で、それを書いたものをお渡しするというのが、まあ、通常なんですけれども、まあ、各神社さんで、今は結構特色のあるものをお出しするような、ところが増えてきまして、で、まあ、愛媛県内ですと、まあ、当社の場合は限定御朱印という形でお渡しをしておりますが、もうこれはかなり、神社側の感覚といいますか、またその地域の風習みたいなところに、よりますね。結構その地域独特なものをね、お出し、デザインとして入れたりとか、またその宝物をデザインにしたりとか、まあ、そういったところもありますし、 うん、まあ確かにね、ちょっと行き過ぎかなと思うようなデザインをね、されてるところもありますし、やはりそちらの地域の風習というか感覚っていうものが、そこに影響してくるのかなとは思ってますね。
なるほどな。それもまた時代ですね。本当にいろんなことが変わっていくような、そうですね、本当転換期なんだろうなと思いながら話を、聞いていました。
特に、まあ、当社としては、この2021年がかなりコロナの影響を受けましたので、それを、まあ、応援するべくですね、ちょっと、来年は、クリエイターの方を応援する一年にしようということで、まあ、クリエイターとの、まあ、コラボというか、デザインをお願いするような御朱印というものを、そういう一年にしようかなと今考えてますね。
もう年間計画も立ててるわけですね。そういった意味での。
そうですね。立ててます。
ああ、素晴らしいな。これ本当いろいろともう毎月、栄翔さんと話していて、まあ次から次へとどんどんアイデアを出していかれてるし、また季節限定の御朱印も出すんだよねって話を、まあ何とか聞かせていただいた中で、本当どんどん次から次へとアイデア出てくるなっていうことの関心と、その飽きないのかなっていう心配どうですか、このあたりは結構好きでずっと続けられそうですか、それとも結構今頭パンパンなんだよねっていう感覚ですか、どうですか栄翔さん。これは
今のところはまあ始めてもまだその2年とかそのぐらいしか経ってませんし、まだまだ余裕があるといったらあれですけど、まあ、いろんなことをしていきたいなと思っているところですね。
いや、素晴らしいですよ。この2年しかっていう、こう、2年ってまあまあ長いと思うんですけど、その期間はやっぱり2年しかと言えるっていうあたりが、やっぱりこの長い、神道に携わっている方の、この時間軸というか、もう、まあ2年ぐらいは、まだまだ始めてもないよぐらいの感覚なのかもしれませんねっていうことは。
なんかでもこの前ね、それこそ収録してから、岡田くんも当社にお会いに来ていただいてたんですよね。
いや、マルシェ行ってますよ。
あ、そうですよね。ちょうどちょっとね、お会いできなかったですけど。
はい。僕、マルシェ参加するのも2回目ですか、3回目ぐらいでしたけども、もう早いうちからやっぱこう常連さんなんだろうなっていう方がやっぱりいるので、根付いていますね、やっぱり。
そうですね。やはり午前中におそらく常連さんだと思うんですけれども、午前中にかなり集中する傾向はありますね。
こうまた、こう自転車、ライダース、自転車をこく服装の方もやっぱ何人かいたので、まあそういうルートに入れられているのかわかりませんけども、まあしっかりと、こうどんな方、いろんな方には発信もできてて、その情報も届けられているし、まあその気軽に参加できるっていう作りが、お店の作りができているんだろうなっていうのを感じて、娘と楽しんできました。
ありがとうございます。いやでも本当、まあ、ついこの間もうちの前で自転車のね、ツーリングというんですかね、サイクリングかなの番組かなんか撮影されてましたけど、本当増えましたよね、そういった方。
いや、本当で、それのね、この、なんだろう、休むとこじゃないですけども、そういう一部になってるんだったらば、はいはいはいはい、お旅所じゃないですけども、ね、お祭りで言うとこの、だからそういう形で多分手慣れてるからこそ、そういうことができるんだろうなと思って見てましたね。
ありがとうございます。
そのままその自転車のお払いをして帰っていただくと一番いいですね。
そうですね。まあ、車、バイクのね、お払いはありますけど、結構自転車はまだそんなに、うちの場合はないですね、そういえば。
なんか、オリンピックの時に、じゃあスケボー流行るかもしれませんね、スケボーのお払いもあるかもしれませんねって話してましたけど、ありましたか？昨年。
ないですね。
なかったですか？
うん、まあ、この辺はあるのかちょっとわかりませんけど、あんまりね、スケボーしてる人も見ないですしね。
なるほどな。 やでもまあ1月、まあいろんな仕掛けもすでに、考えられている中で、
はい。
どんどん楽しませて、僕も楽しませていただこうかなと思うんですけども、
はい。
この後ちょっと、他のこと聞く前に、先にちょっと抱負なんか聞いちゃおうかなと思うんですけど、目標であったり、厳島神社の柳原英章さんとして何か、一言を先にいただけておけばなと思うんですけども。
あ、令和4年の
目標。そうです。令和4年の目標、抱負、何でもかま、意気込みでも何でも構わないんですけど。
まあ、令和4年は、先ほども言った通り、ちょっと御朱印の方で、まあ、様々な、クリエイターの方を応援しようという1年にしようと思っていますので、まあ、その中から様々な、まあ、ご縁が、つながっていけばいいなと思っています。特にその、個人的に縁をね、つなぐということに非常に、まあ、興味があるというか、縁をつなぐということも神主の一つの役割かなと思っているところがあるので、そのあたりをね、一年間通して、形にできれば最高だなと思っております。
素晴らしいですね。これは、仲人になる宣言と受け取ってよろしいでしょうか。
仲人、最近仲人。
完全に死語になってるかもしれませんけども、やっぱり縁をつなぐ、ご縁をつなぐって
言
って
ましたからね。はい。
地域にいたおせっかいなおじちゃん、おばちゃんになるってことですね。いろんな方をつないで。
まあそういう、その恋愛以外の部分でもね、縁をつなぎたいってことですよね。はい。
承知しておりますので、はい。ありがとうございます。
はい。
ということでね、ほんと気軽に、三つの厳島神社さん、皆様も、行っていただいて、さっきのマルシェであったり、いろんなこともされているみたいなので、花と水であったりね、どんどん参拝していただければなと思いますので、今年もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ということで、毎回ですね、新たなキーワードというか、いろんなものを見つけちゃって、英章さんにこれ何ですかって聞いてるコーナーに入ろうと思うんですけども、
はい。
また見つけちゃったというかですね、
はいはいはい、
まあ、だいたいイメージはつくんですよ、ふわっと。多分この分野なんだろうなっていうのがあるんですが、だいたいこの分野なんだろうけども、ちょっとあんまり繋がらないというかですね、果たしてどんな役割してるんだろうっていう団体名がありまして、というのが、
はい、
全国神社保育団体連合会。
はい。
これちょっと教えていただきたいんですけども。
はい。まあ、我々はですね、大体、略して、まあ、神保連っていうことが多いんですけど。
っていうことはやっぱり、普通に皆さんも言い慣れてるとこですね。
そうですね。まあ、神主さんしてたら、まあ、聞いたことはあると思います。
なるほど。
まあ、わかりやすく言うと、まあ、神社で、まあ、経営をしている、まあ、幼稚園であったり、保育園であったり、そういった方の、まあ、集まりになりますね。わかりやすく言えば。
ほう、なるほど。
まあ、もう少し詳しく言いますと、まあ、昭和27年頃ですね、まあ、発足した団体でして、まあ、鎮守の森に、まあ、保育の庭をというような、鎮守の森を保育の庭にっていうようなスローガンのもと、まあ、幼稚園、保育園を、まあ、神社の中でするというような、まあ、している方々の団体になりますね。まあ、特に戦後、そういった縁者の不足っていうものがあったようで、その中で、まあ、神社関係者、まあ、神社の境内の一隅を開放して、幼稚園、保育園を設立しようというような動きがあったようですね。
これって愛媛県にもあるんですか？所属をしている経営者さんというか。
あります、あります。
あ、そうなんですね。
まあ幼稚園はね、割とどっちかというと、まあキリスト系の関係のね、方が、力を入れているというか。 キリスト教系の幼稚園って結構ね、ありますけど、うん、まあ、お寺が経営してる保育園、幼稚園もあれば、まあ、神社が経営してるところもあるというところで、このあたりだったら、まさきの青葉幼稚園であるとか。
ほー。
はい、そういったところですね。
あ、そうなんですね。これ、栄翔さんも、やろうかなって思ったことはあったんですか、はい、幼稚園、保育園やろうかなって。
まあ、非常に興味深いというか、まあ、教育っていうものに、すごく、力を入れたいというところがあるんで、ぜひそういったね、機会があればしたいですけれども、もううちの場合はすぐ、うん、うちのすぐ隣に三田浜幼稚園という市営の幼稚園が。
なるほど。
あるので、まあそこもね、もともと昔はうちの土地だったみたいですけれども。あ、
そうなんですね。
そうですね。まあ戦後ね、まあ取られたという言い方あれですけど、うん、小作にね、任せた土地は、解放されたみたいなところで、うん、今は松山市の方で幼稚園になってますけれども、はい。
やっぱり教育には力を入れたいというところで、そういう思いを持った方が昔から多かったっていうことなんでしょうね。
そうですね。
幼稚園、保育園。で、僕の本当に想像では、まあ、そういう感じじゃなくて、経営者として、いる方っていうのがそんなにいるもんじゃないと思ってたので、ちょっとびっくりしました。結構この団体があるってことは、全国的に見ると何人もいてっていうことなんだろうなと思いますけど、これは、キリスト教だとか、この宗派を超え、はい、宗教を超えたものじゃなくて、これはあくまでも神社の神主さんがやられてる方たちの集まりってことですよね。
そうですね。そうなりますね。
なるほどな。いや、ぜひともこれ、本当配信聞いてる、いただいてる方はわかると思いますし、僕もね、よく話しててわかるんですが、やっぱ栄翔さんいろいろとこう、ものを伝えることがお上手であったり、本当に教育に対して、うん、すごくこう、自分でも学ばれてるし、いろんなことを伝えたいっていう気持ちは本当に人一倍あると僕も、話を聞かせていただきながら思っているので、ぜひともね、そういう機会があれば、絶対いい幼稚園、保育園得られるんだろうなと思いますので、ぜひとも何かチャンスがあったら、栄翔さんに皆さん、お声かけしていただければ
ありがとうございます。募集してます。
でも本当一コマ二コマだとか、この前、愛媛大学に、まあ、音楽の授業で行ったよだとかっていう話を聞きましたけども、まあ一週間にね、一度一コマでも、そういう場所で、画学だけじゃなくて、いろいろと、まあ、なんだろう、作法のことでもいいですし、そういうところをね、教えて、伝えていくっていう時間もあってもいいかもしれんですよね。
そうですね。まあ、最近でもないですけど、結構小学校からはね、地域探検とか、まあ、地域のね、神社、お寺を行くみたいなことは、かなり増えてきていますし、まあ、教科書もそういう教科書があるような、地域用のね、教科書みたいなのがあるようなので、まあ、幼稚園もそういう流れがね、まあ、あってもいいかなと思いますし、まあ、実際、うちなんか、すぐ隣なので、まあ、行事事があったら、ちょっとご挨拶来ていただいたりとか、うちの境内で、まあ、マラソン大会が行われたりとか、まあ、いろいろはありますね。はい。
なるほど。すでに、まあ、密着地域密着型だと思いますので、まあ、さらに、これからの未来を、ね、焦点立ってもらう子供たちにも、どんどん尽力していただければなと、はい、思います。今回もいろいろと教えていただきました。ありがとうございました。
いえいえ、こちらこそありがとうございます。
そろそろ締めの時間となりましたので、本当に今回の配信も昨年を振り返ったり、はい、12月、先月のこと、今月のこといろいろと聞くことができました。本当にありがとうございます。
いや、本当早いですね。この配信が始まってね、本当でも、ね、収録までにいろんなことを言わないとと思って、おかげさまでなんか、濃い一年が送られたなというような。
本当ですか？
はい。
ありがとうございます。そう言っていただけると、嬉しいのでね。ぜひともね、次がこの配信をといろんな方に、もっと聞いていただけるような、そんな動きを僕もしていこうと思いますので、はい、引き続きどうぞ、今年もよろしくお願いいたします。
お願いします。
では、最後まで聞いていただきまして、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今回は松山市港町にある三井つくし島神社の柳原英章さんと神道11月12月のことと、1月のこと、それから、全国神社保育園団体連合会について聞いていました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日はここまで。また聞いてくださいね。